本語の SBS です。
沖縄民謡の一マディンのシェパード千恵美さんと高浜純子さんにまたスタジオまでいらしていただいて、それプラス、沖縄の泡盛をオーストラリアで広げようという活動もされている佐久本太さんにもお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、佐久本さん、どうしてその沖縄の泡盛を広げようと思ったんですか？
まずはうちの両親だと思うんですけど、うちの両親、あの沖縄出身なんですよ。それで俺子供の頃からやっぱりあの両親 の, その友達とかみんな来るじゃないですか、
うんうんうん、
それでもう俺はあの神奈川で生まれてるんですけど、でももうずっとなんか気持ちは沖縄みたいなもんですよね。もう入れ替わりみんな沖縄の人たちがあの来て飲んで喋って、当時はあのタバコもみんな吸ってて、その中でずっと育っててって感じですね。まあ、それで、まあ、沖縄のその匂いのまま生活してて、で神奈川でもやっぱりその何ですかね、沖縄からの両親なんですけど、やっぱりちょっとあの違う感じですよね、空気っていうか、と神奈川の人たちってみんな、いや神奈川出身の人じゃないですか。俺は神奈川生まれてるんですけど両親が沖縄なんで、
も
う全然なんかちょっと異国民みたいな感じなんですよ、子供の頃から。で目もなんか茶色いし、よく結構なんかバカにされるっていうか、ちょっと まあそんな感じになってずっと変わった感じで、ごめんなさいね、全然青森の話がだいぶずれちゃいましたけど
いやいやいやいや、
ちょっと今自分の中で遡ってたらそこまでちょっと行き着いちゃったんですけど、まあ、ちょっとすみません話戻して、それで青森はなぜ青森に行ったかっていうと、やっぱりあれですかね、その両親がいずれ沖縄に戻るってことを踏んで、で今のうちからちょっと沖縄となんかこうつながるような形でビジネスとかできたらいいなと思って、それで俺ワインを売ってる仕事をオーストラリアで始めたんですけど、それでその延長線上で何か沖縄からもそのお酒みたいの扱えないかなと思って、その青森あの結構いろいろ自分で通販で買ってたんですよ。それで飲んでてこれ美味しいなと思って、ほんであの青森ほとんど見つからないですよね、オーストラリアで
見つからないですね。
一応あるんですけど、まあなんかいいのがないんですよ、俺が好きなのが。それを通販で買ってて、結構買いまくっちゃって、それでもう自分でこれやんなきゃまずいなって言ってそんな感じですかね。それでまあこれは人にも勧めなきゃいけないなみたいな、こんな美味しいのはあの人に言わなきゃまずいなと思って、それでまあそれが初めのきっかけですね。
泡盛の特徴ってどういうところですか？
泡盛の特徴ですか？泡盛、あのロンググレーンライスじゃないですか、はいはいはい、タイ米ですね、
タイ米、
それを使ってるんですけど原料として、それをまずあのでかいマシンで、それこそ700キロか1トンぐらいのマシンが、インダストリアのマシンがあるんですけど、そこで炊いて、炊き終わったらそこに黒麹つけるんですよ、麹漬けするんですけど、それで黒麹つけてからまあ2日か3日ぐらいですね、佐久本酒造はこれ大体あの3日麹するんですけど、まあ、他のとこは大体2日ぐらいで終わらしちゃうんですけどね。崎山、そうね、崎山酒造、はい、ブランド名が、松藤ですね。それでまあ麹漬けだいたい2日3日で終わったら次ファーメンテーションが始まるんですよ。それでファーメンテーションがだいたい2週間から、まあ、1ヶ月ぐらいですかね。でアルコールがだいたい20度ぐらいまで上がるんですよ。それで終わってから次ディステレーションが始まるんですけど、それでディステレーションはポットスチールを使わなきゃいけないんですよ。
ポットスチール
ポットスチールは何でしょうね、単式蒸留器ってやつですか、連続式じゃなくて。連続式は例えばその焼酎とか、アーマニャックとか、あとはそのボツカとかですよね、この辺のやつが。で青森はもうウイスキー、テキーラ、あとはコニャック、本格焼酎と、あとは、青森、これ全部同じ部類ですね。ポットスチールを使うとその旨味がずっと残るんですよ。
ほう、
だからそのニューチョーースピリッツにしないで、その旨味をしっかり残したまま、そういうなんですか、ディストレイス、スピリッツができるって感じですね。それで旨味があるんで、そのマチュレーションが長くできるんですよ、青森は。
ええ、マチュレーションというと
日本語で、ま、何ですか、
熟成、
まあ、熟成
ですね、熟成ですか、はい、なるほどなるほど、
そうなんですよ。だから青森当時はですね、その戦前はそれこそ200年ものとかザラにあったらしいんですけど、全部あの燃やさ飛んじゃって爆弾で、それで今はそうですね、まあ100年ものがちょろちょろあるらしいんですけど、でも皆さんこう質疑とかしながらしっかり、あの何ですか、あの古酒を作ってって、それで昔あの青森その質疑っていうやり方でずっとあの長い年月して、なんですかね、その越智のその熟成された青森をずっと作ってたんですけど、うん、その伝統的に、うん、で今はあの新しいテンプレートに入れて、そのウイスキーみたいなテンプレートですね、基本的にその、うん、例えば5年ものだったらその一番下は5年じゃなきゃいけないんですよ。
あ、なるほど。
例えば10年があの、まあ、50% 入ったとしても、50% が5年だったら5年っていう、あの技術になるんですね。
そうやって合わせたりもするんですね。
そうですね、ブレンドはもう
熟成 の、 あの
そうですね、もうあのその例えば杜氏さんがいろいろあの やると思うんですけど、
うーん、ね、面白いですね。
そうですね、
青森っていうのは寝かせれば、じゃあ寝かせるほど良くなるお酒なんですか。
あ、そうですね、ただ新酒を入れないと実はこう衰えていっちゃう。
へ、
例えばそうですね、その若いエナジーが必要だみたいな感じですね。それで活性して、例えばあの味噌カツとかなんかありましたね、
あ、タレ、
タレ、
タレ
ですねあれとかね、その熟成されたあのタレ、あのなんですか、何十年も作るじゃないですか、多分あんなノリだと思うんですけど、継ぎ足しでそんな感じですね。
あ、なるほど、へえ。泡盛のじゃあ味の特徴って
どうですか。まずあの匂いが結構あれですよね、あの、うん、多分好き嫌い分かれると思うんですけど、例えばその焼酎とかボッカとかだと、うん、匂いあまりそんなにしないですよね。
そうですね、
独特なすごい匂いっていうのは、ただ泡盛の場合はちょっと油っぽい匂いがしたり、
うん、
あとはあのマッシュルーム系の匂いがしたり、
うん、
あとはそれこそなんですか、ホワイトチョコレートとかカカオのたまに匂いがしたりするんですよ。例えばそれこそ亀に入れてるやつとかは、そういう匂いがあのするんですよね。ちょっと甘みを得たようなカカオとかモカとかそういう感じの匂いもしてくる感じですね。
それって製造者の方が意図して入れてるんですか、そういう、
なんか、それは多分あの何ですかね、青森のそのロングレーンライスのモレキュールがあの変化して、そのバニリンのキャラクターを出してくんですよ。それでちょっと何ですかね、あのバニラっぽい匂いっていうか、そういうのは独特でありますよね。
なるほど、その沖縄の気候的に暑いじゃないですか、暑いところでやっぱりできるようなお酒なんですか。
ここはあの多分酒造さんは、もう結構あの暑いとは思うんですけど、中は、ただその熟成するときはあのなんですかね、あのちゃんとしたその蔵っていうか、そのそういうとこに置きますよね。ただあの黒麹使うじゃないですか、この黒麹って結構あの暑いとこで大丈夫な麹なんですよ。白麹とあと木麹は大丈夫なんですけど、ファーメンテーションの時に、あの失敗する可能性もあるんですよ。だから黒麹とその青森のその怠米がすごい合ってるんですよね。そこを見つけて、まあ、黒麹でいきましょうみたいな。
なるほど。
当時はどうなんですかね、一応やったんじゃないですか、白麹でもあの木麹でも、いけなくはないと思うんですけど、黒麹とのその相性が抜群ということだと思うんですけどね。
黒麹と白麹と黄色麹ってどっちがですか。
あのあれですね、あの木麹は基本的にあのあれですよ、酒とかあの醤油、みりん、あとは味噌ですか。
なるほど。
それでやってるやつですね。あとは白麹は焼酎で使ってますね。で、もともと白麹ってあの黒麹からのちょっとあの派生してできた麹らしいんですけど。
佐久本さんにとっての青森の魅力って何ですか。
青森の魅力ですか、青森の魅力はやっぱりあれですね、奥深いですよね、やっぱりその飲んでただ酔っ払うだけじゃなくて、やっぱりあのいろんな見方ができるじゃないですか。
なるほど。いろんな見方って例えばど
あのいろんなところから、例えばその何ですかね、その製造者側のプロダクションの方だったり、その俺の場合はあのセールスの方じゃないですか、そうオペレーションの方だったり、もういろんなあの見方ですね。 そう、あとはその歴史も長いですね。その5月の20日にジャパンヘリテージは日本語で何ですか、
日本遺産
ですかになったんで、それは青森だけじゃなくて阿波森、琉球舞踊ですね、それとあとは琉球 の、 あのクイズインですよね、そのこの3つ
まとめ琉球料 理、 ってことです、ね、
琉球料理、この3つまとめて日本遺産になったんで、だからまあそういうそれだけの長い歴史はあるんで、一番多分古いスピリッツ
すごいですよね。100年200年のものも、200年のものはないのか、100年のものまでは、
まあ、あるらしい
ですね。あるらしいっていう、どんだけあれですね、高値がつくんでしょうね、そういうのって。
そうですね、
飲んでみたいですよね、でもね、
静雄さんのが一人持ってる人がいるんですけど、
そうなんですか、
なかなか怖くて開けられないって話はしてましたけどね、なんか開けた瞬間に全部飛んじゃうんじゃないかっていう。
あ、へえ、面白いですね、
そんな話は聞いたこともあるんですけどね。
気になりますよね、どういう味なんだろう。
そうですよね、飲んでみたいですよね。なんかペリーが来日した時に結構古いお酒を沖縄のその何ですかね、青森を出したって話は聞いたんですけどね。ちょっと本とか大体読むとそういう話がよく載ってるんですけど、だから相当古いやつ、当時だから、戦争前だから、
そうですよね、
だいぶ古いやつ飲んだんじゃないですかね、ペリー。いいっすよね、
羨
ましいですよね。そういうの飲んでみたいですよね。
なるほど、面白いですね。
どれぐらい古かった、
いや、だいぶじゃないですか。だ当時だから、それこそ、ね、もしかしたら200年以上だったりする可能性も、だそういうゲストが来た時に、どうぞみたいな沖縄の人って昔の人は結構なんですかね、羽振りがいいっていうか、中国からいつもこうやってなんですかね、使いの人たちが来て、来たらしいんですよ。それも歓迎して、その人たちにどんどん青森を持ってもらってたっていうか、持ってってもらった、らしくて、で当時その中国の方とかのその何ですか、その記述とかだと、だいぶ沖縄のそこの地下にはだいぶお酒があったみたいなことも書いてあったらしくて、それをどんどん昔のやつを上げて、いや持ってってみたいな感じで、
面白い
ですよね、そういう話とか。
泡盛にはその亀に入ったのと瓶に入ったのってあるんですけど、その違いって何かあるんですか。
やっぱり何ですか、その さっきの何ですか、マチュレーションの話なんですけど、ステンレスっていうタンクに入れて置いとくのと、うんうんうん、その亀に入れてくの、亀に置いとくんです、うんうんうん、当時もう本当昔の話ですけど、当時ステンレスっていうタンクないですよね、うんうんうん、だから全部亀だったはずなんですよ。
なるほど、
そうすると、うんうんうん、亀に入ってるのが普通当たり前だと思うんですけど、でその亀に入ってるやつのキャラクターっていうのは何ですかね、やっぱりその空気の出入りが、うんうん、ステンレスチューブタンクに比べて大きいと思うんで、うんうんうんうん、その分ちょっと酸化がするんじゃないですかね、うん、でも酸化って言ってもその本当に何ですか、空気をずっと酸化するような感じじゃなくて、もう少しずつ、それでそのうまみ、あとスパイシーな感じですね。それとあとそのデプスっていうか、そのインテンシティ、口の中のそのインテンシティがだいぶ違いますね、そのステンレスチューブタンクに入れてるのと比べると。
なるほど。
そのステンレスチューブタンクに入ってるやつは割と何ですかね、まろやかでサトルで、多少ね、何ですかね、年代物でも少しちょっと角があったりするんですよ。ただその亀の場合だとなんですかね、もう少しこうちょっと丸みを帯びるっていうか、そんな感じです。それとあとその独特の口の中のインテンシティ、それがもうそれこそちょっと味噌を舐めてるような、そういう感じの、キャラクターもあったりするんですよ。
あとハブ入れてるのとかありますよね。
ありますね、
ありますよね。
あれが多分青森のなんですか、みんなが思ってる青森
イメージですよね。なんか、そう、私も旅行行った時にいっぱい飾ってあったとこ見たなって思って入ってるの。
そうですね、ちょ飲んだことはないですけどね。
飲んだことない
ですか、ね、唐辛子入ってるやつは飲んだことあるんですよ、うちの親父のお兄さんがよく作ってて、すごい辛いですよ。 例えばテキーラとかでサソリが入ってるやつとか、 あと芋虫が入ってるやつあるじゃないですか。 あれそのアガベの、はいはい、アガベかあとはカクタスでしたっけ、中に入ってる虫だと思うんですけど、あれをなんか入れてるだと思うんですけどね。ヘビの場合はどうですか ね、
ねその面白い、
なんですか、需要競争そうですか、
元気が、でもそうですよ、長生きですよね。そういう風にきっと
健康にいいんだよね、青森ってね、
そうですね、カロリーも低いですし、ローカロリー、それでその砂糖 もあんまりそのシュガーみたいな感じの、あのなんですかね、年代物って結構旨味があるんで、ちょっと甘い感じがするんですけど、これ砂糖の甘みじゃなくてこれ旨味っていうか、あとアルコールが少し上がると、このもっとまろやかさですね、口の中であのメロになってくるんですけど、多分それなんで、
どういう風にオーストラリアでこうプロモーションできますかね。
青森のプロモーションですね。
今やってるのはでも、あの青森in youっていう活動を今3人でしてるんですけど、
どういった活動ですか。
あのローカルのバーに話を持ちかけて、佐久本さんが試飲会をするんですけど、そこに音楽を交えるっていう、私たちの音楽を入れて、であのローカルのそのバーのバーテンさんたちがカクテルを青森で作って、でその場でもすぐに変えてしまうっていう、でそれでまあバーテンさんたちが気に入ったら、 それからあのバーでもそれからもずっと飲めるようにあのカクテルを、はい、出していただくっていう形で、青森こういう飲み方があるよとか、青森日本のだけど沖縄のだけどローカルでもこう何飲んでるよっていうのをこう、アピールしていって、あのどんどん青森を飲んでいただきたいなっていう、私たちはまあ私たちの思いがあって、きっと佐久本さんは佐久本さんなりの、あの青森の広め方っていうのを考えてらっしゃると思うんですけど、今はとりあえず3人でやってるのはその青森優ですね。
なるほど、
はい、
でもね、オメルボルンでもお酒がオーストラリアでもお酒ブームじゃないですか、
はい、
青森もありますよね、ポテンシャルっていうか可能性が、
そうですね、
あのVlog?
ブログ
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 ブログブログ
B の方の
B の、はい、であの YouTube であのご覧になれますので、皆さんあのたくさんローカルの方に、オーストラリアの方にたくさん見ていただきたくって、それを見て、青森に興味を持っていただきたいですね。
なるほど、
はい、
3、2、1、
青森 You
ありがとうございました
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。